先ほどお話を伺いいたしました岡部さんはお仕事の面でもまあ大変なご苦労でしたけれども、個人的にも非常に貴重な、まあ、今から言えばですけれども、貴重な体験をされまして、それを通じて、まあ、隣近所の普段からのお付き合いというのが大事だということをお話しいただきました。さて、次にお越しいただきましたのは、クララベーカリーの石倉悦子さんです。石倉さんのことにつきましてはもうご存知の方も多いと思いますが、あのパンの方もさることながら、あの昔トラさんの映画がありましたが、男はつらいよ永田で、ロケをした時の、まあ、影の立役者のお一人でもあるわけですが、石倉さんです。こんにちは。
こんにちは。
あのクララベーカリー自体は、はい、あのパン屋さんとしては何年になるんですか、今年で。
15年目に入ったと思います。
15年目というか、はい、震災から14年目に今入っているわけですから。
そうですね、
はい、パン屋さん初めてしばらくしてから地震ですか。
はい、4月にオープンして次の年の1月9ヶ月後に、はい、あの軌道に乗った頃に地震に遭いました。
あれ場所どこでした。
新永田 の、うん、あの北側にあります山吉市場
の中。
はい、
市場自体もだいぶ被害あったんですか。
そうですね、市場自体もあの半分が全壊、
はい、
で残りの半分が半壊で、あの火事も市場 の外までは来てたんですね、
うんうんうん、
で風向きが変わって市場の街灯ぐらいをあの溶かしたぐらいでなんとか火事は免れた。
免れた、
はい、
ということは地震が終わってしばらく、まあ、店片付けたらある程度はあの仕事はできたんですか。
あのライフラインが1ヶ月ぐらいダメだったので、ほうほう、2月の末ぐらいに、うん、なんとかあの電力通していただいて、高電圧ですのでね、
ほうほうほうほう、
であと水道とか持ち込んだりガスも持ち込んだりして、であのなんとか再開。
何月ぐらいから。それは
2月の末だったと思います。
案外早い方ですよね。
そうですね、はい、ただパンの種類は1種類だけ。
そりゃそうでしょうね、
材料も揃いませんのでね。
クララベーカリーさんはいわゆる障害者の方が、
はい、
まあ、実際働いてはるわけでしょ、
はい、
そうすると車椅子の方もいてはりますよね。
そうなんです。
通うの大変だった
でしょ。通うのがね、あの大変だって、であの例えばボランティアさんにお願いして車で送り迎えしていただくとか、
うん、
はい、それぞれの形で、はい、
で結局あれあの宿買いしましたね。
そうですね、はい、うんうん、あのあそこ自体が区画整理であの道を広げるいうことで立ち退きになりましたので、であの変わらないといけないようになりました。
しかし変わるいたかってその場所もないしお金もないし。
そうです。
いやあったか知らんけど、ね、
いやないです、はい、
ねえ大変なことですよね、はい、
そうですね。
そんな中で、
はい、
あのさっきもちょっとご紹介しましたあの映画、
はい、
トラさんの映画、
はい、
トラさんの映画はあれロケがあった何年後ぐらいでしたか。
その年の、10月、
ね、ということはその大変な時期ですよね。
そうです、はい、
そうですね、
まだ、はい、
いろんな報道というかマスコミについて、まあ、あの聞いたところによりますと、あの寅さんが撮影にロケに来る初めは、はい、あの神戸でロケする、まあ、あれはなかったんですよ。
そうですね、
一番最初はね、
はい、
それが、まあ、あの寅さんを呼ぶ会みたいなのがあったりして、はい、ということですが、その中で石倉さんから、
はい、
あの監督の山田洋次さんにお手紙出したんですって、
はい、そうですね、なんかそういう永田に来るかもしれないっていうのを聞いたので、
はい、
であの私たちあの夫婦とも大の寅さんファンだったので、あのぜひ永田に来てもらいたいなっていう思いがあって、でそしたら私手紙書くわって、なんかあの普段芸能界の方に手紙な、うんうんうん、とか書いたことなかったんですけど、なんかすっごいその気になったんですね。はい、
そうそう、どんな書きました。寅さん来てくださいって書いたんですか。
あ、それが、うん、なぜかあの来てくださいとは書かなかったんですね、
うん、
あの後日、まあ、それが良かったみたいなんですけど、
うん、
まあ、あの市場の中でまだあの震災後でお店開けてないところが多くて、もう中暗かったんですけど、クララだけは、うん、あの全国から来たボランティアさんに支えられて、割とこうみんな笑ったりとかしながらで明るくあのやってますっていう、うんうんうん、そういうことを書かせていただいて、まあ、障害者の方と一緒にね、うんうんうん、やってます言って、うん、でそういうあのところがあるのを知っていただきたいと思ってって、そういうところで書かせてもらったんですね。
は
い、
返事がありました。
そうなんです。私はまさかその書くわって書いたものの、うん、いやまさか読んでもらえるとかっていうのは思いもよらなかったというか、とりあえず書くまでっていうところだったんですけど、もう 4,5 日後にハガキのお返事が来まして、
監督から
監督さん直々の手書きでお返事が来まして、もうそれにもびっくりしたんですけど、お返事読んでいただけた、でおまけにそのお返事までいただけたっていうのに、もうとにかくびっくりしたんですけども、
どんな感じました？
さぞかし大変な思いをされたことでしょう、でクララさんのことは覚えておきますって。
ちょっとなんか意味深なあれで、来るとは言わんわけね、覚えておきます、
覚えておきますだけだったんです。はい。
しかし覚えておきますだけやったら、まあ呼んでくれたことは呼んでくれたけども、はい、ちょっとわからん思っとったら殺虫が来るわけですもんね。びっくりしましたね。
そうですね、まさかねそういうことになってるとは夢にも思わなかったし、後日聞きましたら、ちょうどそのやっぱり永谷呼ぶ会の人たちの動き、署名とかあって、でどうしようかなって思ってたところに私の手紙が届いたみたいなので、まあ、一つのきっかけにはなったみたいな。
映画の中でクララベーカリー出てきましたよ。
そうです、
大助花子さんがバーッと大きな顔して出てきて、
石倉ベーカリーなんですけどね、名前はね、そう、大助花子さんが私たち夫婦の役
ということは、やっぱり石倉さんの手紙を見て監督はひらめいたんでしょうね、台本の中にこれを入れろということで、
みたいですね。
それはいつ頃返事があり、返事というか知らせがありました、撮影しますよ言って。
それが全然そういう知らせはずっとなくって、で最初なんか一番に松竹の方が来られて、パンの機材を貸してくださいって、でパンケースとかパンとかいろいろ貸してくださいいうことなんで、もうすごい喜んでそれは使ってください言って、でロケの前日なんですけど、たまたま知ってる新聞記者さんがレストランで監督さんと一緒になって、で永田でパン屋さんが出るんですってねっていうお話をしたら、そうです、石倉ベーカリーですって、お話が出て、それで記者さんがびっくりして、でうちに連絡してくれはったので、前日までわからなかったです。
それも知らなかった。
はい、全く知らなかったです。はい、
あそこでロケしましたでしょ、トロさんも来て、ね、見に行きました。
はい、もちろんもうお店休んで全員で見に行きました。はい、
よかった、感動ですな、本当ね。
そうですね、でその時にちょっと松竹の方に言って、ぜひ監督さんにお礼を言いたいので、っていうことでお願いしたら、監督さんが来てくれはって、でみんなでお礼言わせていただきました。
はい、もちろん映画は見たでしょうな。
映画はね、試写会に招待していただいて、それで見せていただいて、でちょうどその初めてね、もちろん見たわけですけど、大輔さんが、柴又にね訪れる時があって、寅さんにお礼を言うのにね、で寅さんがいなくって、で店の方に永田でパン焼いてる石倉言いますねん言って伝えといてくださいっていうセリフがあって、もうそれ聞いた時はもうすごいゾクゾクって、もうすごいなんか喜びやら驚きやらで感激しましたね。
なあ、はい、ほんまに震災で苦労したけども見てくれてる人もあったんや。
本当に監督さんが私たちにそういうプレゼントをね、くれはったなって。
いやそれはね、石倉さんに対するところに対するプレゼントだけでなしに、永田というところ、
もちろんそうです、
あるいは神戸というところに対するプレゼントですよね。
そうですね、はい、
すごく力づけられましたもんね。
そうですね、皆さんがもう来てほしいっていうね、思いを署名されたし、
今でも監督とは文通というか、まあ、たまのことでしょうけども、あるんですか？
おかげさまでその後、まあ、1年に1遍ぐらいの割で、お会いできる機会があって、やっぱり神戸とか来られたら石倉さんどうしてるかね言って、で会っていただけるんですね。はい、
やっぱり 人物ができているというか感じますね。そう、
本当にあの、うん、寅さんがまたあの永田に来てくれたっていう感じ。
そうか。思い
ます
ね。
はい、
で、まあ、すごい。そういう映画の、あのね、あの体験も含めて震災も通してるので、あのその、まあ、教訓というか、はい、思い出されることなんかあります？
そうですね、やっぱりね、あのライフラインがあの一旦閉ざされて、我が家も全部あの1ヶ月以上、あ、まあ、電気は、ね、すぐでしたけど、うん、水道とかあのガスは1ヶ月以上経ってたので、うんうんうん、あのまあ、当時中学1年生だった娘にね、あのやっぱりそういうものを、ね、大事に、うんうんうん、あのしないといけないっていうことをこの震災であの教えられたんよってあの話をしたんですね、うんうんうん、それは自分にも言い聞かせる意味で言ったんですけど、でやっぱりそれは本当にあのどうしても年月経つと忘れてしまいがちなんですけど、うんうんうん、あのそこのところはあの大事にしないといけないなって、こういうのを振り返るときにまたね、うん、ああそうやなって。
そうですね、はい、まあ、この番組自体もね、あの震災の体験ただ単に聞くということだけでなしに、
はい、
そういうのをラジオを通じて聞いていただいた方に、あ、こんなこと大事だなということを分かっていただくのが、ね、一つの目的なんですよね、
はいはい、
これさっきに出ていただいた岡部さんも、はい、今の石倉さんの話聞いていただいたと思いますけど、はいはい、お話聞かれての感想いかがですか？
本当やね、うん、あのやはり突然のことで突然降りかかった、はい、うん、自分でも計画も予定も何もないことなんですけど、その時にやはり冷静に、
はい、
やはりあのいろんな世間の方、ご自分のことだけやなしにね、あの世のため人のために、困ったらお互いやでということで、やはりあのされたということについては、まあ、立派やなと思いますね。これやはりあの大きな団体はそういうふうに動こうと誰か旗振りしてしようとするんですけど、はい、うんうん、個人でってなかなかね。
そうですな、
やはりあのいろんな批判もありますし、でしょうけども、やはりあの本当心がこもらなんだら、はい、できない問題ないかなと思いますね。
あのさっきお話ありました、僕も含めてですけど、子供の時はまさに戦争中でしたから、はい、夜中に空襲がいつあるかわからんから、いつでも切れるように畳んで、はい、からゲートルでも負けるようにするとか、はい、それから何かがあったら近所の人が注意してくれるとかありましたけども、はい、今残念ながら平和化けというか、はい、なくなってましたからね。
あの現在の私どもの会社の横は井川という川なんですが、うんうん、そこでであのちょうど震災の 2,3 日後ですか、
はい、
赤ちゃんを背負ったお母さんが水をバケツに汲み寄って、うん、どうしたんですかって言って、したらあのやはり赤ちゃんの洗濯ということで、私どもがちょうど地下水ございましたから、どうぞここの汲んでいってくれということで、うん、あの差し上げたりしたんですけど、うん、私ども従業員がたくさんおりながら、誰一人従業員がそれを気がつかなんだということについて、ちょっと若干自分としては残念やなという気持ちがあった、
ね、うん、
まあそこまでしていいもんかどうか分かりませんけど、寒いあの1月の冷たい中で、まあ、浅い川と言いながら川へ入って水を汲むお母さんの赤ちゃんを背負ったお母さん、まあ、今どないしとってかなと思うんですけど、
ね、
おそらくその赤ちゃんにそのお母さんはその時の行為をやっぱり素直に伝えとるんじゃないかなと。
そうですね、
何もただの水でバケツいっぱいの水なんですよ、うん
ね、
どこでもありますよ。
そうですね、いやそういう意味ではあの石倉さんとこも、はい、あのパンを焼いて震災直後に、はい、障害者の方も一生懸命パン焼いてボランティアで配って歩きましたよね、
は
い
は
い、
そうですね、うん、やっぱりあの震災前はあの障害のある方って誰かに何かをしてもらうっていう、うんうんうん、そういう部分が大きかったんですけど、やっぱり震災があってみんなが同じ立場被災して、うん、あのクララのメンバーとか私たちにできることって何かなって思った時に、やっぱりパンしかないと、
うん、
であの避難所とかに配ったり、あの市場の前でね、
うんうんうん、
あの市場の人たちと一緒に炊き出しをしまして、うん、コーヒーとかパンとか温かいものをあの食べていただくいう形 でその時はみんなが生き生きとパンを配ったりとかして、はい、
自分らができることあるんやという自信になりますよね。
そうですね、うん、はい、
まあ、そういう意味ではあの大震災というのは大きなあのダメージは受けましたけれども、それから得た教訓というか体験も貴重なものがありましたですよね、
は
い
は
い、
まあ、あの私も現在神戸港南ライオンクラブに所属させていただいているんですが、はい、うんうん、あのまあ、本来のやはりボランティア、あのこれだけ経済が豊かになりましたら、あの金銭じゃなくやはり精神的な、うん、また肉体的な奉仕ということがまず感じじゃないかなと思う、うん、
そうですね、
そういうからしたら やはり受けた恩を忘れることなかれ、これを自分の会長の時のテーマにしまして、
うん、
あの情けは人のためならず、それをやはりその時に痛切に感じましたね。
そうですね、はいはい、今日はお二人から非常に貴重なお話いろいろいただきまして本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、松原リネンサプライ代表の岡部隆一さん、そしてクララベーカリーの石倉悦子さん、お二人に今日はお話をお伺いしました。なお来月ですけども、来月はですね、あの大倉山法律事務所所長の森川健二さん、そしてアジア女性自立プロジェクト代表の森木和美さん、お二人に来ていただきまして、また貴重なお話をお伺いすることになっております。それでは次また6月新しいゲストでお耳にかかります。さよなら。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしました。
This is FM YY。I'm not content to be with you in the daytime。www.tcc117.org/fmyy